すみません、いただきます。まあ、世の中にはその、まあ、神様に出会うというか、そういう道を求める人ですね、例えば比叡山へ行って千日解放をなさるとか、あるいは高野山の方で修行するとか、あるいは禅寺で道を求めるとか、そういう、まあ、既存のそういうところでやられる方も多いわけなんです。そういうの一切おじさんの場合は、関心がなかったのか、最初からこういうやり方でやろうということだったのか、その辺を少しお話ししていただければと思いますけ
ど、はい、ね、一人一人全部ね、歩む道が違うんで、ね、同じ道は必要ないんですよね。だから いろんなね、アスリートのね、修行方法も道もあっていいと思うんですけど、ね、だから私の場合はもうね、患者一筋で、ね、大きい幸せを与えてもらう生き方を取らされたっていうふうに、でも生活の中でね、患者を深めていくっていうね、だから修行っていうのも、産業、苦行とかね、そんな感じじゃなしに、ね、生活業の中でね、感謝を深める過程でね、神様をね、神様の愛を感じさせてもらうという言い方だったよね。だから神様というのは本当はもう身近にね、どこにでもいらっしゃるんで、それをどういうふうに感じ取るかだけの問題ですよね。だから現実生活を離れてね、どっかへ神様を求めに行くって、それもまあ悪いことはないでしょうけどね、現実の中にね、身近に神様いらっしゃるのにわざと行く必要はないですよね。私小さい時に神社参りしに行ったことあるのねそうするとね、しごれさんが言うよね、お前を守ってるのはねしごれで私やって言うよ ね、 ね、神社のね、神様頼みに行ったって言うダメやよってね、本当やね、本当はもう自分の守護霊さん、守護神さんがね、もう専属で守り、守ってくれてるよね。それなのにわざわざね、それをね、忘れて神社へ参りしてね、神社の神様にね、いろいろ願掛けしたりお願いしたりしたってね、ね、本末転倒だよねそれもまあ一つのね、私のその、まあ、考え方としてね、それが深く身についてしまったよね。やっぱり身近なところからね、神様の守りにね、助けをしっかり受けていく方が大事なんだっていうね、わざわざそういうところへ探し求めんでもね身近の中に必要なもの全てね、与えられてね、そういう守り守られてるんだっていうのがね、そういういろんな体験からね、私の中に見下ろしてしまったような感じでね、だからもう特別な何もいらないと思うね、いろんな方法はあってもね、それでなかったら救われないということは絶対ないからね、根本はみんな神様と一体救われている自分があるのよね。だからそれをね、自然にね、現れてくると邪魔さえしなかったらいいっていうね、だからもう開き直りで自然になればいいね、だから何もしないのがいいんかもしれない極端に言ったらね、自力で修行しようとしない方がいいみたいなのね、自力のそのね、働きを全部捨て切って、ね、みんな神様にね、お任せして、ね、それで神様に返していただいてるっていう気持ちだったらね、もう患者一筋でやっていけるよね、その方が一番本当の助けを受けやすいと思うよね。ただ私の会いましてもらったのは、ね、みんなに、ね、参考になってもぴったり合わないよね。みんな一人で違うからね、一人一人ね、せっかくに神様は守り抜いているはずなんでね。だからみんな、ね、歩み方が違うからいいはずなんで、ちょっとは似てるところがあってもいいけどね、ねそっくりには絶対ならないしね。でも本当の助けはやっぱりね、自分の中から本物のね、神様から与えてもらうものばっかりだと思うね。 人から枝葉的にね、そのいろいろ助けてもらったってね、そんなのは根本の助けにはなってないよね。その時その時のね、ちょっとした助けではあるけどね、やっぱり根本の助けは、ね、自分の中から本当の神様が働いて出てきてくれる時よね。それやっぱり感謝してる中からね、そういう助けを与え続けてもらえるんだよね。やっぱり日常生活の中で感謝を深めていくのが一番いいと思うよね。はい。
自分の人生は自分で、まあ、自由意志で選択して選んでいるということですけど、もう選択というところですね、自由意志というのはどうなんでしょうか、あるんです
か。ね、あの神様の御心っていうのがね、最高の自由な生き方をとってるのね。本当の、ね、最高の自由を手に入れようと思った神様の御心と一致しないといけないのね。神様こそが自由自在なのね。で、人の場合は、ね、やっぱりそこまでいかないよね。どんだけ自由に、ね、生きてるって言ったって、神様の自由から見るとほんのちょっと自由なぐらいね。だからできるだけ神様の自由に合わせていくっていうね、近づいていくっていうのが一番の自由をね、する方法ね。だから選択っていうのが本当の自由を獲得する一番の道になるね。だから矛盾はしないよね。選択の中に本当の自由があるね、感謝の中に本当の最高の自由があるんですね。あの、まあ自由っていうのをね、次勝手に動いて自由人ではないのね、ぶつかり合ったら自由が奪われるでしょ、ね、だからお互いにぶつかり合わずにすり抜けなかったんでしょ、全部ね、自由になるのはね。うなぎみたいにね、どんなところでぬるぬるとすり抜けるぐらいのね、自由さが必要なのね、どんな障害物が来てもね、ちょっと抜けていけるっていうね。それはやっぱりあの知恵が必要なのね、神様の知恵がね、全体を見抜いてね、どういう障害があるかってはっきり分かって、そのね、すり抜ける知恵が湧いてこないといけないよね。そうするとぶつかり合わずにね、自分は自由自在に動けるのよね。そういう意味であの神様のね、知恵を受けるための選択でもあるのよね。だからそういった時に本当に自由自在がね、そこに生まれるのよね。だから障害が大きいほど、ね、神様の知恵が必要になるから。だから何もないところで自由に動いたって寝落ちないのよね。ね、大きい障害の中で自由自在に動けたら本物のね、この自由自在性があるっていうやつね。だからこの世に生まれてきても、この世のいろんなね、縛り障害に、ね、あってね、本当の自由を発揮した時が本物よね。それは楽しむのよね、やっぱりね、本当はね。
ご用というのは、それをやめるというか、やめるためにこう修行に来てるとか、まあ、言われることもあるんですけど、ね、それも楽しむためにこれやる。
そうね、だからその語欲って言ってしまうと言葉の縛りに合うでしょ、ね、だから全てその神様が与える必要なものって言うと、もうね、マイナスでなくなるわね。幸せに必要なものだったらいくら与えてもらって受けてもいいわけでね。言葉の違いよね、やっぱりね。神様からのプレゼントっていう形を受けていたらね、マイナス一切ないのよね。神様は必要なものをせっかく与え続けてるね。ご欲の方はね、必要なものを与え続けてもらっているっていう、そのね、言うたら確信が持てないのよ、ね、だからね、今不足している不足しているっていう形で求めるのよね。でも神さんの方がもうせっかく与え続けてくれてるって言ったらね、もう絶対心配ないはずなの、本当はね。食べ物一つでもね、好きな食べ物をずっとね、永遠に与え続けてもらえるんだって言うんだったらね、ね、あれ欲しいこれ欲しいって、あれ食べたいこれ食べたい言わんでもね、目の前に与えてもらうものを受け続けたいだけなのね、本当はそうだよね。だから感謝し続けたらね、その神様から与えてもらうというようなものを全部ね、的確に与えてもらっているのによく分かってくるから、ね、欲を出す必要なくなるのね。 ありがとうございますだけでね、ずっといけるんだよね。それから別にご欲とか欲っていう言葉使わなかったもね、そういうことは必要なくなるから現れなくなってくるよね、うん、だからその五欲と戦って勝ったって意味ないのよね。ね、職位を立って断食してってね、それで何があるんか何もないでしょ。ね、骨から水泳になって、ね、ガリガリで変な姿を取ったってね、どこにも幸せ一つ見られないじゃないどこにね。なんかそれはもうね、五欲と戦ってもマイナスなんよね。それよりも神様からね、必要な幸せをね、受け続けるっていうのが大事よね。やっぱり神様相手にね、しっかりと神様からのプレゼントを受け続けなあかんのよね。だからその悟り開くのお客さんがね、苦行は悟りの意味にあらずってね、苦行しても悟れないっておっしゃってるよね。そうだよね、苦行したってね、悟りは得られないよね。逆に苦行しててね、神様からのプレゼントをしっかり受けたら悟りが開けるのよね。だからプラスいったら受けるのが大事だよね。
そうしましたら、あの悟りというのは段階がありましてですね、またそれが一瞬一瞬あの深まっていくというそういうものなのでしょうか。それとも悟りというのは一回自分が本来悟ってるんだということを悟るとそれでいいものなんでしょうか。その辺のところを分かりやすく教えてください。
それもいろいろね。ね、もう一つの一定の音でないのよね。悟りも無限の段階があるって言えばあるよね。言葉通りよね、やっぱりね。まだその悟りは本当に悟り一つしかないって言えばね、また言葉通り一つになってしまうんですね。だからその言葉を言う以外に使う自分の方がいいんだよね。だから、その悟りの無限の段階があってね、順番に楽しみながら登っていくんだって言えば、それも楽しいよね。でもみんな最初からね、神様絶対で悟ってるんだからっていうね、その立場からね、出発してね、もうそれだけを持ち続けるのまたいいことだよね。で他にもいろんな考え方がたくさんあると思うね。だからそれはもう言葉通りにね、もう全てね、うん、必要なものを与え続けてもらえるんでね、自由自在に言葉を使いこなすのがいいよね。だからその悟りにも無限の段階あるって言えばそうだし、悟りにも無限の種類があるって言えばそうだよね。いろんな種類があってもいいでしょ、悟りはね。これが悟りだっていうのがね、うん、無限にあってもいいのよね。そのぐらいの神様ちゃんと用意して、ね、お膳立してくれてるはずよね。だからその神様の与えようというね、プレゼントはもうね、無限無限に大きいよね。それをもういかに上手に受けてね、楽しむかっていうね、それだけは大事だと思うよね。はい。
ありがとうございます。いいですか。
ありがとうございます。その過去に今日までその欲の心でね、まあ買ってきたものがありますね。そのまあ家であったり車であったり、そういうものはどうしたらいいですか。
うん、だからその過去の連続ってみんな知っていいんでしょ。今与えられた神様のプレゼントっていうふうに受け直せばね、瞬間に動き変わるね。同じものが神様からのプレゼントに変わってしまうね。それも一瞬一瞬神様の現れっていうふうに受けてね、神様のね、愛のね、変身のね、姿っていうふうに受けてるとね、神様のものに見えてくるよね。だから単なるものでない神様の光り輝いたね、神様の愛の塊みたいに見えてきたらね、いつも神様の中に自分が置かれてるって感覚が、ね、全部大事なものに見えてくるよね。でもやっぱり言葉でそういうふうにね、神様の愛の姿っていうふうにね、うん、やっぱり言葉で確認していくのがいいんですね。そうするとその通りに感じられてくるんですね。言葉で瞬間に変わってしまうわね。
じゃあもう一ついいですか。
はい。
以前にですね、まあ、悟りを開く人というのは、まあ、 まあ、お釈迦さんだとか、まあ、歴代でも何人もいらっしゃるわけですけども、例えば この時代に入ってですね、まあ、21世紀という方でもいいんですけど、本来悟っているということに気づく人といいますか、要するにまた悟るということなんですけども、そういう人が以前よりもたくさん増えるということを、ある人から聞いたことがあるんですけども、その辺は どういうふうに考えたらいいです
かね。増えるって言ったら増えてくるよね。だから全部が悟るって言ったら全部が悟るんだよね。だからやっぱり言葉通りに全部ね、現実化してくるんでね。だからみんな既に悟っているんだっていうふうにね、うん、ね、みんな悟っているということは使っていくと自分の周りが全然悟った姿が取ってくるよね。だからもうどんな言葉を使ってもその通りになるはずですね。
ということは今まではその悟るということはまず、100万人に1人ぐらいの確率しかないぐらいに思ってたんですけど、
だから逆に難しくね、してしまったよね。修行をしなければ悟れないとかね、そういう言葉の縛りで悟れなかったよね。だから何もしなかったも何しても悟れるって言えば、ね、すごい自然にみんな悟った姿を表すんだよね。だから大事なのはもうね、もうすでに悟ってるっていうね、神様で一体なんだっていうね、そういう言葉を使い続けたら必ずなるよね、そうそうね。やっぱり言葉通りにね、思い通りに全部なるよね。とかしつこく使い続けたいわけね、不可のことは使わずにね、うん、それね、本当に自分の願う言葉を使えばいいのに、一つのことを願いながらね、その願う言葉を使ってないのよね、使い続けてないことが多いよね。逆にその反対のね、言葉をね、よく回数を使いすぎるぐらい使っているんだよね。だから願っていることとは別のことが実現するというね、そういうもの、まあ、ギャップ的なものを感じるんだよね。だからもう一つの言葉を徹底して使い続けたらね、そういう結果がずっと出てくるのよく分かるもんね。その一番いいのがありがとうございます、言葉を使い続けたら、ね、この記者で感じとるよね。
使い続けるっていうことに意味があるんですか？
だから言葉通りになるって言ったら、いいことは使い続けた方がいいわけでしょ、いいことを実現し続けられるっていう意味でね。だからその逆のマイナスのことはもしね、間に交えたマイナスも実現してくるんでね、困りますよね、それはね。だからいつも一瞬一瞬ね、いい言葉を使い続けるっていうのね、だから一瞬一瞬最高の向け続けるために必要だよね。だから言葉で受け取るっていうふうに考えた方がいいよね。だから使わなかったら受け取れないよね、何もね。
なんか一瞬一瞬の連続だからですか？
そうね、はい、今使った言葉で今ね、あなたに受け直して、ね、次ね、何もどないんかったら受けられないよね、本当はね。
その一言で、その使い続けなくて一言で生きるとしたら、その選択が実はなくなってしまう世界になってしまう。
そうね、一回でもそれずっと続くんだったらね、あと自由がないもんね。神様は一瞬一瞬新しいものをね、与えようとね、作り続けるわけでしょ。ね。それだから過去の同じものをずっと持ち続けたって、新しいものを受け取ることないもんね。そういうのでやっぱり一瞬一瞬ね、やっぱり人の自由をね、発揮しないだからね。
まあ今のことの確認みたいな、あの話なんですけども、まあ、人生は思い通りにはならない、思い通りにならないのが人生だとい う, 一方で、逆にその言葉でそれを言い続ければその言葉通りになるということ、 そうすると思いというものと言葉というものと明らかに違うということなんですけども、それのところは少し
ね、だから同じことだよね。言葉通りに思い通りになるというのもこれも大原則だよね。だから思い通りにならないという人をね、手たぶしたらね、その人は思い通りにならないって思ってるじゃないね。ね、思い通りにならないって言ってるよね。だからその言葉通りにね、思い通りにならないっていう状態が生まれるよ。それも思い通りになってるのよね、ちゃんとね。うん、だから言葉通りに思い通りになってるのよ、全部ね。体を出してるのよ。
ならないようになってるんだよ。思い出にならないようになってるんじゃない。じゃあそこでことをやめてしまうから、最初に思ったことはならないだけ
なんです。いやいや、全部なってるんだけど。
ああ、そうか。一緒にしよう。
やめてもやめた通りになってるしね。ね、思い続けた思い続けたたろうになってるもんね、本当に。
あの子供を育てるのは先生が言われたのは守護霊さん、守護神さんが育てるって言われたんですけど、実はその肉体の親ができることっていうのはどういうこと
ですか。だからそのお手伝いでね、だから守護霊さん、守護神さんの手足になって動けたら一番ね、理想やね。だから必要な時に、ね、手足になって動けたらいいのね。だからその子供を育てるのに本当に必要なことってもうごくあるからでしょ、ね、赤ん坊でもね、そうでしょ、生き延ばせるのはそのわずかな時間よね。他の時間は自分の自由に使わないといけないよね。だから本当に必要な時だけね、お手伝いするのね。
本当に必要な時
が
わからないというか、
うん、だからそれがありがとうございます。唱えてるとね、必要な時だけ、必要なだけでね、手足として伝わってくれるんです、ね、感謝してないとね、親が心配したりいろんな思い出したりしてね、余計なことを しすぎるんだよね。邪魔ばっかりするんだよ ね。だから子供がいてるから自分は何もできない、何もしなかったりね、子供のせいにしてしまうでしょ。そうするとね、本当だったら親が自由に何でもね、いろんないいこといっぱいしてね、能力発揮して世の中に尽くして徳をいっぱい積んどかないといけないのにね、子供のせいにして何もしなかったらね、逆に子供にその大きく多分かぶせてしまうよ ね。だから子供にとったら大きいマイナスを背負わされたらどんなになっていくでしょ。だから少々泣いてぐずってもね、ね、それも運動だと思うんでね、ね、ほっときはええのにね、腹筋を鍛えてるんだってね、内臓を強くしてるんだっていうね、泣くときは泣かした方がいいわけよね。だから本当にね、病気したり怪我したりしてね、本当にどっか痛むんだったらね、それを治すようにね、いろいろまあね、手助けて泣くときもあるよね。でも、普通の泣いてる時までね、いちいちそんなね、たまに行ったらあかんのよね。やっぱり何が必要かっていうのを、身の口知恵って必要よね。で、過保護にしすぎてもダメよね。ね、必要なだけをね、比較に与えるのが神様のね、最高の育て方なんでね。だから何か物を買い与えるんでも同じよね。何かね、おもちゃを与えたら子供が喜ぶからって思うんだけど、本当に必要かどうか考えたらね、必要でない余計なものを与えてる場合もあるのね。子供がちょっと喜ぶからって言って与えたらあかんのよね、うん、本当に必要なものを見抜かないとね。だから村でも与えたら子供の得を先にね、親が勝手に引き出したことになる。ね、貯金を引き出してね、先に無駄遣いされたことになるよ。で、将来本当に必要な時にそれがね、手に入らなくなったりする可能性もあるよね。だからもうできるだけね、無駄遣いさせないようにね、必要なだけを与え続けるというのが一番理想なんだよね。 それはありがとうに備えていると志村さんがというようなことを的確にさせてくださるんですよね。だからありがとうございます。備えているのが一番いいんだよね。あとはもう自然に任せてね。じゃあ、そうやってちょっとね、動けるのがいいね。だから子供いつもね、危ないから監視してたってね、いつ危険がきっとそうになるかわからんね。だから心配したら余計に心配する出来事が起こるでしょ、ね。でも感謝してる人はね、危ない時にね、ちょっとその場行ってね、ちょっと手助けして助けてるんだよね。普段何も考えてないな。ね、うん。次の時にはちょっとね、考えずにその場行ってるんだよね。そういう言い方の方が自由でいいのにね、全然ね。
あの、守護霊とか守護神というのは、一応、目に見えるというか、エネルギー体として、多分存在してるんだと思うんですけど、まあ、当然あの声をかけるとかそういうことは口がないんですからないと思うんですけど、あのその人間の本心といいますか、あの心の深いところに意識にこう語りかけるというか働きかけるというか、それはこちら側とのそのレスポンスというか、こちらをこう清めていくとそれが入りやすくなるとか、その辺の行き先といいますか、
ね、あの本当の、ね、自分、神様で一旦自分から見たらね、全部自分の中にあるんですね。少年さんも少年さんも小さく自分の中に収まっているんですね。で、その肉体の自分と守護霊さん、守護霊さんの関係をどういうふうにね、するかですよ。そのね、つない方も自由自在なのね。どんな方法でも捉えるのね。だから番組的に見たら守護霊さんはかなり上のね、いい番組をいつも見てるんじゃ。ね、それでいて番組から抜け出して自由自在にね、一般の番組に鉢合わせてね、働きかけができるんだよね。なこの世という、ね、番組に鉢合わせてね、この世の人にね、働きかける場合は、ね、いろんな働きかけがあるよね。直接ね、その人の心の中からね、自分が中へ入り込んで、ずっとね、いいものを与えてきたりね、経営でも力になって与えたりできるよね。また、外からね、誰かを使ってね、アドバイスを与えるとこもあるわけよね。それはもう自由自在にするよね。だから番組を抜け出して自由にね、鉢合わせられる守護霊さん、守護霊さんにとったらね、なんでもそういうのは感じしないよね。だから必要な助けはどこからでも来るっていうのがいいね、中からも外からもどこからでもね、与えてもらえるっていうのが本当だよね。でもそれ全部、本当の自分の中に全部あるっていうのは本当だよね。はっきり。ね、していくのがあったらしていくのがいいのにね。普段あまり肉体を自分で掴みすぎるもん ね小さく掴みすぎるから、ね、本当の自分は神様一体なんだから全部自分の中にあるっていう立場からね、もう一回大きく見直すと、まあ、小さい立場から見るのもね、まあ、それも必要な時あるんですけどね、ちょっと大きい立場から見るのもいいんだよね。両方自由自在にとってはね、人生が楽しくなっていくんです
そうしますと、今あの皆さんが作業に出たりですね、あるいは帰ってきてからまた室内火をしたりですね、非常に、まあ、体をもう酷使しながら、酷使という言い方は良くないのかもしれない、目いっぱい働いて、そしてそうすれば当然頭も割と空っぽになりますし、非常に、いい感じがするんですけども、その辺のところをのやってらっしゃる伊藤みたいなこと
をね、みんなあの食べたための方針ってね、何のために言ってるかというとその、まあ、過去にマイナスの言葉を使ったりね、マイナスのことを思ったりして、心にそれを溜め込んでる場合が多いでしょ。 それをいかに早くね消してもらうかっていうのが大事ですね。だからそのためにはその神様にそれを全部預けていかないといけないよね。自分が持ってても消えないよね。だからその神様に渡していくっていうね、預けていくっていうのが、ね、消してもらう一番のポイントになるよね。でその預け方やね、渡し方がね、いろんな方法があってもやっぱり神様のためにっていうね、奉仕を通すと、ね、たくさん預けられるよね。そういう意味でどんどんね、そういう奉仕活動を一生懸命しているうちにね、たくさんの、まあ、マイナスね、いらないものを消してもらえるよね。そうすると感謝の、ね、中から新しいものが早く受け取れるようになるよね。でもまあ一人一人全部自由なんでね、いろんな言い方をとっていいと思うんですけどね。だからその全力を出し切る方がたくさん与えないのね。ちょっとだけ言うとちょっとだけしかね、引き受けてもらえないかもしれないもんね。だから自分はもう全力をね、神様のために捧げ尽くしてね、全部を、ね、受け取ってもらうためにしてるんだという方がいいよね。また一回で全部受け取ってもらえたら一番楽なんだけど。ね、それでもなかなか渡しきれんだよね。やっぱり自分のものを伝えてしまってるからね。これだけはまあ自分のものを残しておこうというところがあるのよね、心の奥にどっかにね。だからそれをもういかに上手に渡し続けられるかっていうね。ただね、神様のためにっていうね、渡す時でもね、もういらないからゴミだからね、どうぞ消してって言うても受け取ってくれないよね。そうでしょ、人間同士もそうだよね。人からね、自分のいらないものを、これを犯すものをもらってって言ってね、そんなの必要ないからいらんって言うでしょ、ねね、でもその人が真心込めてね、自分の一番大事なものをね、ね、もらってほしいって来たら、その気持ちが嬉しいから受け取るよね。自分がね、もうそんなつまらんもんと思っててもね、ね、ちょっと受け取ってね、ありがとうって言ってくれるよね。だそれとも同じよね。神様もね、もう真心を、ね、見てるわけね。だ神様のためにっていうね、気持ちがやっぱり神様にとっては嬉しいね。それでどんな大きいマイナスでも引き受けてね、消してあげようっていうふうにね、また今のと置き換えてあげようって言えるわけね、言ってくれるんでね。だからなんかお釈迦さんの話ではな、風邪のマントリー、貧者一等って言葉が生まれてるようにね、大金持ちはね、何ぼ寄進してね、灯籠ね、万の灯籠を寄進してもね、あんまり価値がないらしいですね。ね、貧しい人は一生懸命働いてね、一つの灯籠を寄進したんですでしょ。そうすると、その灯火が消えずにずっと続くんだというような感じのね、そういう話でね、風邪のマントリー、貧者一等っていうね、ことが生まれてるんですよね。やっぱり真心がこもってるんだよ ね、 真心を受けてもらえるね。金持ちにとってはそんなね、万の灯籠を寄進したってのね、自分の全てじゃないんだよね。自分の一部かもしれないよね。だから真心こもらんのよね。だからもう自分の命を含めてね、全部を捧げてくるぐらいの気持ちが一番ね、神様にとっては真心がこもってるって思うよね。そうするとその人の全てをね、マイナス全部でも引き受けて消してあげたいって思えるのね。
そうしますと、ここへ来て奉仕活動をするというのが一番というか、そういうマイナスを消してもらえる。
いや別にここに限らんでいいのよ。ね、人のためになることを ね、それぞれの場で、ね、神様の、ね、ためにっていうね、いう気持ちでね、もうさせてもらってたらね、それが大きいね、自分のマイナスを引き受けて消してもらう方法なんですね。僕はもうそういう一つの練習台みたいな場所ではあってもね、それがね、体育か体育を裁量かっていうことでもないよね。一人一人の置かれた場でね、神様のお役に立ちたいという気持ちでね、全力を尽くしてね、自分の対象になることをすることが一番いいんだよね。まあその練習の一環としてね、ここでちょっとね、一緒に遊んでくれるのは、まあ、ギリギリだね。まあ、一つの練習みたいなもんだけどね。 でも形のはもう自由自在よね。何立ててもらってもいいよね。ただ心の向きだけはね、神様に向けばいいよね。
その貸し借りという部分ってよく先生言われるんですけど、例えば体の不自由な方を街中で助けたとしたら、それはこちらが貸して向こうには借りを作ったいうことになるんですか。それともそのお互いに感謝しながら助けた方もありがとうございますと言っていれば、それは貸し借りではなくなるんですか。それはどんな場合でもお金でも、
そうね、うん、だからありがとうございますって、ね、神様を通せばね、みんな貯金になっていくね。だから貸したっていうよりも無償で与えてもね、自分の隠匿貯金が増えるのね。ただ相手に貸しを与えるなしにね、ただ無償で与え尽くしていいのね。
与えられた方は借りを作る。
いや、だからありがとうございますがあればね、神様からの無償のプレゼントを受けたことになるが、機会だけを受けたことになるんですね。だから人から借りたんじゃないよね、その時はね。ありがとうございますを通せばね、貸し借りはあまりいろいろないよね。ね、つまり合いになるよね。だからありがとうございますをね、ね、唱えて神様を通さなかったらね、人と一つの貸し借りはやっぱりね、つまりとして残るわね。その人には貸してあるから、今度返してもらわないとやってくるよね。必ずそういう、ね、まあ、直接でなかったの関数的にでもね、返してもらうような姿を取らないといけないなってくるよね。でも貸し借りのない方がいいよね。ね、神様からのね、プレゼントをいつもただでもらえる方がいいよね。受け直したらね、神様からの無償のプレゼントというのはね、受ければ受けるほどプラスが増えるのよね。でも神様から受けるんじゃなかったら、ね、もし自分のその心の中にね、その隠匿というの貯金があればね、その貯金を引き出して大きい幸せの現実が来ているのよね。もし貯金がなかったら借金をしてくるのよね。それとマイナスが増えるのね、そういう場合はね。だからいつも自分の今の幸せがね、神様から与えられているっていうね、感謝して受けるのが一番いいですね。そしたらマイナスは一切ないんでね。だから神様を忘れるとね、贅沢すればするほどマイナスを背負う可能性があるね、貯金もなくなっていくしっていうのはね。だから病気のある番組をね、自分が本当に見ていたいんかね、健康の番組を見ていたいんかっていうね、自分が決めるのよね、まずね。ね、やっぱり病気の姿を見てね、かわいそうにって思う生き方もね、悪いことはないかもしれないけど、ね、自分が本当にそれを願ってるんかどうかよね。ね、健康で幸せなね、姿の人ばっかりを見たいんだったらね、番組を変えなきゃいいのよね。だから病気の姿を言葉にせずにね、みんなね、健康で幸せなんだっていうふうにね、姿言葉を使ってると、番組がね、健康な人の番組変わるから、病気の人を見なくていいって済むようになるよね。でも病気の番組の中にはまり込んでね、その中でいくら赤いたってね、やっぱりそれもね、いろいろ働きかけて病気治った姿見たっていうね、あまり大したことないでしょ。ね、しんどいね、それだけでしょ。ね、 それもその言葉通り、願い通りにね、病気の人を治して自分が満足したりね、ね、病気を抜いて治してあげたから言ってね、自己満足したりね、そういうのは一応あるわけよ ね。でもそれが本当の自分のね、幸せか願いかって考えたらね、それもどんどん変化するかもしれないよね。それも最初から無限健康してばっかり見ていたいっていうね、その方が幸せなんだって言うんだったらね、みんな無限健康なんだっていう言葉でね、そういう番組に鉢合わせていけばね、
いいですか、
はい、
ありがとうございますの実践編でですね、たまたまここへも来てる人なんですけども、昨日もちょっと話しとったんですけど、まあ、とにかく1日今2万回ぐらい唱えているんです。そしたら随分状況が変わってきて、その一番具体的な表れが、その今まで声もかけたこともないような妹がからその1000万台の家を買ってあげるから探しなさいというような話になった。妹はなんか社長秘書らしいで、それもするのはあれだよねっていう彼は言ってるんですけど、で要はありがとうございますっていうと、例えばある時心境が一変してですね、世の中の全てがもうキラキラ輝いているとか、もう人が愛おしくて愛おしくてしょうがないとかっていう、そういう経験もあると思うんですけども、徐々に変わっていくということなのか、劇的に変わるということなのか、その辺のこの何て言いますか、経験に関してちょっと、
それもね、でも違うね、ね、一人の人にとってもね、劇的にパッと変わるときも、大きく変わるときもあるよね。徐々に変わるときもあるし、もうそれもね、もう自在に変化するみたいね。だから全部言えないね、それでね。だから、ね、白煙伝授でもね、太鼓、七回言うのか、ね、勝負、数知れずっていうのよ。同じよね、もう大きい変化のね、激動的な変化が、ね、太鼓に当たらね、大きな鳥に。まあ数えるほどでしょうね、それはね。でも勝負っていうね、小さい気づきね、悟りっていうのはもう無限にあるわけよね、それね。そういうのは徐々に変化した姿を撮ってたわけだね。だから一人一人全部そういうふうにね、大きく変わったりね、徐々に変わったりね、いろんな姿を見せながら、見せてもらいながらね、気づきがどんどん増えていってるね。神様の一体感がどんどん変わっていってるね。
ありがとうございます。